こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の野上副署長です。お待たせしました。
こんにちは、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。今日はあいにくの雨模様となっておりますけれども、はい、もうその桜はいかがでしょうね。私たちはちょっとこの近辺咲いてないんですけども、散ってきましたか？
そうですね、私が、こちらの方に来た当初はですね、向こう側沿いが非常に綺麗な、
そう満開状態でしたね、
はい、だったんですけども、だいぶもう下の方に、はい、花が落ちている状況ですね。
そうですか、はい、そんな桜が綺麗だった三田のこの1週間、まずは振り返ってご紹介いただけますか？
はい、まず1件目がですね、はい、またなんですけども、自動音声ガイダンスの電話がかかってきております。
はい、
はい、4月の8日水曜日なんですけども、午前11時45分ごろに、はい、弥生が丘4丁目でですね、郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はい、特にこれは被害はなかった、
そうですね、
よかったですね、はい、防犯ポイントご紹介ください。
はい、不審な電話はですね、特に自動ガイダンスでかかってきた場合はもう即切断してください。
はい、ある意味相手がこう機械的な録音状態なので、はい、切ってもこちら別に心も痛くないですのでね。
そうですね、
はい、じゃあもう、はい、自動 で流れてくる音声ガイダンスだったらもう即切りましょうと。
はい、はい、であと警察庁が推奨します、はい、特殊詐欺対策アプリというのがございますので、はい、インストールしていただければと思います。
はい、
はい、詐欺の犯人がよく使います国際電話ですね、ブロックとか警告できますので、
はい、分かりました。
こちらのアプリについてはですね、また後ほど別でご紹介させていただければと思います。
はい、じゃあ詳しく知りたいので、はい、じゃあ後ほどよろしくお願いいたします。はい、まずは、自動音声ガイダンスの電話に注意ということで、
はい、はい、続いて2件目なんですけども、はい、サポート詐欺事件の発生ということで、はい、今度は実際に被害に遭われてしまいました。
あ、そうですか。はい、
4月9日、木曜日なんですけども、午前9時50分ごろにですね、はい、自宅でパソコンを操作していたところ、突然パソコンの画面が切り替わって、ウイルスに感染しています、至急連絡してくださいという案内に切り替わりました。
はい、
で被害者の方が表示された番号に連絡したところ、今度は男が電話に出てですね、パソコンを復旧しますので操作しますと言われて、パソコンの画面にですね、相手に言われるまま入力したところ、画面が勝手に動き出してですね、遠隔操作されて、現金約300万円を出金されたと。
大きな額ですね。これはどのようにこう防犯すればいいでしょうね。
パソコンの画面上とかにですね、ウイルスに感染しています、至急連絡してくださいというのも、これも詐欺ですので、インターネットつながっているケーブルとかですね、抜いていただいて、インターネット接続をまず遮断していただいて、もう電源を落としていただければと思います。ご自身でなかなか対処が難しいときはですね、購入されたお店ですとか、メーカーのカスタマーセンターなどに相談していただければと思います。
は
い、
だからお時間のあるときに事前にこうなったらどうしたらいいでしょうっていうのは、ちょっとお知恵を拝借してもいいですね。
そうですね、
私もたまになるんですけども、もう慌てないようにと思って
びっくりします。
そうですね、で私はたまたま音声をちょっとストップしてるんですね、聞こえてこないように。そうすると画面だけなのであんまり慌てないです。
そうですね、大きな音が鳴ったりすると余計に驚きますもんね。
ですから必要な時だけ聞くようにしてるので、そういうのも一つの手かもしれないですね。
そうですね、
サポート詐欺事件で結局300万円出金になったという被害のあったお話でした。はい、続いてはどんな状況でしょう。
続いてはですね、自転車の盗難被害が2件発生しております。
はい、
1件目が4月10日の金曜日なんですけども、午後3時40分頃から、同じ日の午後6時50分頃までの間に、欅台1丁目にある商業施設の駐輪場に停めていたところ、 もう電動自転車が盗まれています。
そうですか、
はい。もう一件がですね、4月13日月曜日、午後8時15分頃から、同じ日の9時、ちょうどまでの間に、
短い時間ですね。
そうなんです、同じく欅台1丁目の商業施設の駐輪場で自転車が盗まれています。
そうなんですね。なかなかこれも難しいですけども、ぜひちょっと防犯ポイントお願いします。
はい、いずれの被害もですね、鍵がついたままで盗難被害に遭っています。
つまりロックしてなかった、
鍵をしてなかった。
あ、そうなんですね。
で、鍵がついたままだったみたいですので、自転車がから離れるときはですね、もう少しの時間でも必ず鍵をかけていただきたいと、いうことと、あと、その鍵だけではなくですね、ワイヤー状とかの26個ですね、できれば駐輪ラックとかの固定物と繋いでいただくとより強固なのかなというふうに思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。自転車の盗難被害が2件あったということで、この1週間振り返ってご紹介いただきました。ありがとうございます。それでは今日のテーマはどんなお話いただけますか。
はい、先ほどお話ししました通り、やっぱり詐欺電話やネット詐欺から守る防犯アプリなどの紹介をさせていただきたいと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、4月8日から14日にかけて、特殊詐欺の予兆電話ですとか、実際にサポート詐欺が発生しています。特殊詐欺の被害に遭わないためにはですね、自宅の固定電話機に、防犯対策を行って、犯人の電話に出ないということが大切ですので、3つの対策をご紹介させていただければと思います。
はい、1つ目は何でしょう。
1つ目はですね、国際電話の利用休止サービスというのがございます。
国際電話の利用を休止するサービス。
犯人はですね、国際電話をよく使います。でプラス1とか、プラス88とかで始まる、
見たことあります。
この国際電話番号を、ブロックします。ただ対象の方なんですけども、国際電話は、必要としない方ですね。
そうですね。
国際電話、親戚の方とかお知り合いの方がね、海外にいらっしゃらないという場合はもう年齢制限なく誰でも可能となっております。
そうなんですね。
申し込み先なんですけども、国際電話一人扱い受付センターというのがございますので、そちらの方に、連絡していただいてですね、手続きをしていただければ、可能となっております。
連絡先はどのようになったんですか。
今申し上げます。0120-210-364になります。
これは、料金のかからない電話ですね。フリーダイヤルと言われる。0120-210-364ですね。これが国際電話をもううちには使わないのでお休みしますということを言える場所ということですね。わかりました。続いて2つ目になりますね。
こちら NTT 西日本の、無償化サービスというのがございます。電話番号表示とかですね、知らない番号が出ないためにも、そういった表示とか、非通知の電話をですね、ブロックできるとかですね、あと、そういったナンバーディスプレイと、ナンバーリクエストが、無償でできるというサービスになります。
そうなんですね。
こちらもちょっと条件がございまして、NTT 西日本の、ご契約者の方と、年齢が70歳以上の方というふうになります。申し込み先は、NTT 西日本特殊詐欺対策ダイヤルというのがございます。番号申し上げます。
お願いいたします。
0120-931-965になります。
これも無償のお電話ですね。フリーダイヤルということ で、じゃあもう一度私からも今伺いましたのでご紹介します。0120-931-965 これは NTT 西日本と契約していて、年齢が70歳以上の場合、無償でこのサービス、知らない番号には出ないでいいように電話番号が表示されるものとか、それから非通知の電話をブロックするとかという方法が取っていただけるということですね、はいはい、だいぶこれも助かりますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。3つ目は何でしょうか。
はい、あとはですね、事前の警告とか、はい、自動録音機能の活用ということになります。
はい、事前警告または自動録音機能活用、
はいはい、こちらはですね、コロンの鳴る前に警告メッセージが流れたりとかですね、
はい、
通話内容が自動で録音されるというような機能になります。
これも心強いですね。
そうですね、はい、犯人はあの声が録音されることを嫌がりますので。
そうですよね、
はい、ただあのこちらの方はですね、はい、防犯機能のついた自動録音電話に、まあ、買い替えとかですね、
はい
はい、今お使いの電話は外付けタイプとかもございまして、
はい、
現在使っている電話機に設置ができるタイプもございます。まあ、詳しくはですね、家電量販店とか、
はい、
まあ、オンラインショップでの購入をご検討いただければと思います。
はい、これはあの無料になるサービスはない
という。そう、そうなんです。ちょっと費用がかかってしまいます。
はい。
はい、で兵庫県警ですね、固定電話3ガード作戦と称しまして、今申し上げました3つの機能をですね、はい、まあ、活用して、はい、積極的に防止対策を推奨しています。
はいはい、今ご紹介いただいたのは固定電話の方ですね。
そうですね、
はい
はい、で次にご紹介させていただくのは、はい、スマートフォンにかかってくる電話の対策になります。
お願いします。はい、
警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリというのをインストールしてください。
はい、
警察庁、推奨制度についてまずご説明させていただきます。
はい、
民間事業者の最新の技術や独自のノウハウを活用した特殊詐欺、などの被害防止に有効なアプリについて、
はい、
警察庁が一定の基準に適合するアプリを推奨することで、うん、特殊詐欺などの被害防止を推進していくという制度になります。
はいはい、
で実際ですね、携帯電話に特殊詐欺の犯人からかかってくるというケースも増えています。
はい
はい、でまあ、固定電話同様ですね、犯人からの電話を直接受けないためには、はい、犯人が使う国際電話番号など、はい、まあ、アプリでロックする対策が有効だと言われています。
これは安心ですね。
はい、でそこでですね、警察庁推奨アプリを2つご紹介したいと思います。
はい、
でダウンロード利用とも無料になってます。
はい、ダウンロードするのも利用するのも無料、
はい、もう基本機能は無料となってます。はい、でアプリの名前なんですけども、詐欺バスターライトというのと、
ちょっと難しいですねで詐欺バスターライ ライト
、はい、と詐欺対策NTT タウンページというアプリになります。
はい、詐欺対策 NTT タウンページ、
はいはい、主な機能をご紹介させていただきますと、
はい、
まあ、両アプリとも共通機能になっているんですけども、
はい、
国際電話番号の発着信一括ブロックと警告というのもあります。
はい、
こちらはちょっとあの iPhone の方には対応してないんですけども、
はい
はい、でその他ですね、特殊詐欺等の犯行に利用された番号ですね、国際電話番号を含むんですけどもの、まあ、発着信ブロック警告とかですね、
はい、
警察庁からの特殊詐欺に関する防犯情報のお知らせ、
はい、
でまた民間事業者の、まあ、最新技術等を活用といった機能が利用できます。
はい、
で特殊詐欺からですね、自分や家族の財産を守るためにぜひともご利用ください。はい、警察庁のホームページにも出てますけども、まあ、ご不明点とあればですね、
はい、
お気軽に三田警察署の生活安全課にお問い合わせください。
はい、今いろいろなあの高校生とか若い方 の、
はい、
いわゆるなんていうんですかね、こうそういう受け子とかかけ子を集める、はいはい、とっても巧妙な手口でというので、ご家族から の不明者を探してくださいっていうのもあるというふうにニュースでも聞いたことがあるので、
はいはいはい、
こういう海外からの怪しい電話をブロックできるっていうのは、
ね、
財産守るだけでなくて命も守ることになりますよね。
まずこういった電話に出ないということ、
はい、
ことが大事かなと思います。
そうですね、はい、わかりました。貴重な情報ありがとうございました。はい、今日はもう一つお知らせがあるようですね。
そうですね、はい、現在春の全国交通安全運動を行っております。
はい、はい、
先週もお伝えしましたが、ドライバーの皆様にちょっとお願いがあります。
はい、
安全運動を機会にですね、今一度ご自身の運転を見直してください。踏切ですとか一時停止標識のある場所でしっかり止まって安全確認ができていますでしょうかと。で、歩行者のいる横断歩道で一時停止をして歩行者に水を、道を譲れていますかと。で、あと自動車の運転はですね、運転免許証を持った、特別に許可された人だからできることですよと。で、自分が模範を見せる気持ちで交通法令を確実に守りましょうと。またですね、4月からちょっと自転車利用する方にもですね、青切符の適用等もありますので、自転車は免許にいらない便利な乗り物なんですけども、やっぱ過去にはですね、歩行者と衝突して大怪我を負わせてですね、9000万円を超える賠償金を命じられた例もございます。自転車に乗るときもですね、保険に加入することですとか、車の運転と同様交通ルールをしっかり守りましょう、お願いになります。はい、三田警察署では悲惨な交通事故を1件でもなくすようパトロールを強化するとともに、交通安全を広く呼びかける活動を実施してまいりますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ありがとうございました。今教えていただいた内容、私もドライバーの一人ですので、はい、改めて自分の運転を見直したいと思います。はい、ありがとうございました。では最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、今週も特殊詐欺や交通安全運動についてお話をさせていただきました。皆さんもぜひともご家族やお知り合いの方々と、日常の会話の中で特殊詐欺や SNS 型投資、ロマン詐欺、交通ルールなど話題を取り入れていただきまして、情報を共有して、詐欺被害に遭わない、交通事故に遭わない、起こさないようにお願いいたします。
ありがとうございました。またこの1週間もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の野上副署長でした。三田警察オンラインでした。